人権特集コーナー、子どもの人権。厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年5月5日の子どもの日から1週間を児童福祉週間と定めています。そこで今回は子どもの人権についてご紹介します。2つの項目があります。1つ目、子どもも大人と同じ一人の人間です。子どもは発達の過程にありますが、一人の人間として大人と同じように自由と権利があります。よく子どもに権利だからといって自由を認めるとわがままな人間になってしまうという意見を耳にします。しかし権利は実際に行使されなければ意味がありません。子どもはそれぞれが権利を行使していく上でどんなルールがあるのかを学び、一人の権利主体として成長していくことができます。子どもだから子どものくせにと大人が一方的に決めつける前に、子どもも一人の人間として認め、子どもの意見をしっかりと聞くことが大切です。その上で、子どもは大人よりも権利を侵害されやすい存在であると認識し、子どもの権利を守る努力が必要です。三好市の取り組み。子どもが健やかに成長するため、子どもに関する様々な悩みを受け付ける子ども電話相談、電話320910を行っています。また、小中学校では自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることを理念とした取り組みとして、いいこと見つけ、挨拶運動、授業の中でグループでの学び合いなどを行っています。2つ目、いじめは社会全体で考えていく問題です。最近のいじめはメールや SNS、ネット掲示板等を用いたものが多く、遊び感覚で行うものから巧妙で陰湿なものまで様々なケースが見られます。いじめられる子どもにとっていじめは深刻な問題であり、不登校になったり、場合によっては死をも考えたりする心理状態に陥ります。いじめは取り返しのつかない重大な人権侵害であるにもかかわらず、ただ他と違う行動をするなど集団の中の異質なものであるという理由だけで始まることが少なくありません。考え方や意見の違いを個性として認める人権意識を身につけることが重要です。また、いじめを周りで面白がってみたり、生やし立てたり、見て見ぬふりをしたりする子どもたちも結果としていじめに加わっていることになります。三好市の取り組み。いじめを解消するには、いじめは絶対に許すべき問題ではないという環境を社会全体で醸成していくことも必要なため、小中学校では子どもの小さな変化や気になる言動などを見逃さないようにし、子どもの心を引き出すソーシャルスキルトレーニングを実施するなど、いじめの防止に努めています。プラスアルファ、児童の権利に関する条約、子どもの権利条約。世界には貧しさや飢え、紛争などで苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。この条約は、子どもの過酷な労働、虐待、人身売買など深刻な問題に目を向け、子どもにとって何が一番大切かを大人が考えていこうと、平成元年、1989年に国連総会で採択されました。日本は平成6年、1994年に批准し、子どもの人権を守るために子どもの人権専門委員制度を作るなど、子どもの人権を守るために積極的に取り組んでいます。いじめの防止等に関する法律、いじめ防止対策推進法。近年、いじめによる重大な事案が増えており、大きな社会問題となっています。平成25年、2013年にはいじめ防止対策推進法が成立し、目的や定義、基本理念が示されました。さらに、平成29年、2017年に文部科学省は、いじめ防止等のための基本的な方針を改定し、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを新たに策定しました。基本方針やガイドラインには、いじめを受けた被害者を徹底して守り通すことや、 被害者側の立場で適切な調査を進めることなどが具体的に示されました。感染症患者などの人権。政府は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律や、肝炎対策基本法による人権を尊重した政策を進めています。よく知らないから、自分には関係ないからと距離を置いてしまったり、病気に対する不安や恐怖から相手を傷つけるような言動をしてしまったりすることのないよう、正しい知識を持つことが、感染症患者などの人権を守ることにつながります。偏見をなくし、正しい知識を持ちましょう。4つの感染症についての項目があります。1つ目、新型コロナウイルス感染症。新型コロナウイルス感染症に関して、家族が病院で働いているなら、しばらく出社は控えて、や、老人介護施設の職員がうちの前を通らないでほしい、といった医療従事者やエッセンシャルワーカーへの心ない一言。ネットで、誰々くんのお父さんが感染したっていう情報を見たよ。いい迷惑だね。といった感染者とその家族への思いやりのなさ。ワクチンを接種していないのは君だけだよ。協調性ないよね。といったコロナワクチンを個々の事情により接種していない人への無配慮など、このような差別的な発言や偏見が大きな社会問題となっています。二つ目、ハンセン病。ハンセン病は、雷菌による慢性の感染症です。感染力は非常に弱く、発病しても早期に治療すれば後遺症もなく治癒します。現在では、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律で、ハンセン病の患者であった者などや、その家族に対して、ハンセン病に関わることを理由に差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが定められました。三つ目、肝炎。肝炎は国内最大級の感染症と言われており、治療を行わないまま放置しておくと慢性化し、肝硬変や肝臓癌へと重症化する疾患です。主に血液を介して感染するため、日常生活では感染することはほとんどありませんが、感染経路に対する間違った知識から、肝炎患者等に対する差別や偏見が存在しています。四つ目、エイズ。エイズは HIV、人免疫不全ウイルスによる感染症で、免疫不全により様々な病気が発病した状態を言います。感染者の血液や体液を介して感染する病気で、日本では性行為により感染するケースがほとんどです。エイズに関する正しい知識は普及してきましたが、感染経路や立場によって HIV 感染者、エイズ患者に対する偏見はまだ根強く残っています。このように病気に関する正しい知識や情報がないままに感染者や患者が差別されることがないよう、今後新型コロナウイルス感染症に関する情報をはじめ、感染症に関する正しい情報の発信に努めていきます。プラスアルファ、三好氏はストラスリボンプロジェクトに賛同しています。ストラスリボンプロジェクトとは、新型コロナウイルス感染症に感染した人や、医療従事者などへの差別や偏見を防ぐことを目的に、愛媛県の有志が作ったプロジェクトです。差別や偏見をなくす意識を高め、ストラスリボンの輪を広げるとともに、みんなが心から暮らしやすい街を目指しましょう。中学生がストラスリボンを作成、市に寄贈しました。写真が4枚掲載されています。三好中学校特別支援学級生が作ったたくさんのストラスリボンが詰まった箱の写真。男子生徒3人がそれぞれ手に持ったストラスリボンを見せている写真。南中学校2年生の男女6名がストラスリボンを持って市役所を訪れている写真。そのストラスリボンを手に持ち、市役所の職員と並んで撮っている写真。これらの記事は、法務省差別偏見防止リーフレットを引用しています。また、愛知県人権啓発ガイドブック、人権の正規へを参考にしています。この件に関するお問い合わせは、市民課まで、電話328012、ファックス328048、